恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。今読んでいただいたところから頑張らないで、ちょっと変わった題で今日は御言葉を学ぶんですけれども、日本中が頑張れ日本とですね、サッカーのワールドカップの応援に沸き立っている中で、頑張らないでっていう題をつけると、なんだか、日本負けようとですね言っているようですけれども、この題はサッカーとは関係ありません。私自身も頑張れ頑張れとですね応援している一人です。私の国語辞典でこの頑張るの項目を引いてみました。三つの意味がそこに書いてありました。その修法のアウトラインのですね、三つの頑張るの意味。一番目、他の意見を押しのけて強く自分の意見を押し通す、我を張る。二番目が、苦しさに負けずに努力する。三番目に、ある場所に座を占めて少しも動こうとしない。まあ普通私たちが頑張れ頑張れっていう時は2番目の意味で使っているわけですよね。ですからいちいち頑張れっていう言葉に目くじらを立てる必要はないんですが、どうしてもこの言葉が1に出てくるこの我を張るという言葉から来ているらしいことが気がかりなわけです。クリスチャン生活というのは、その基本、その根本に、この我を張らないところから成り立つわけです。私たちは今、ローマ書の8章を学んでいますが、ここで繰り返し繰り返し出てくる言葉、肉。この言葉は、この我と置き換えることのできる言葉です。自己中心的な生まれつきのままの性質を表します。この肉の性質、が、四六時中私たちの心の中でうごめいているのです。いつもはあまり感じないかもしれない。しかし何かしらちょっとしたきっかけがあると、ぐぐっとですね、この肉が、鎌首をもたげてくる。そして私たちの心を支配し、表情を変え、言葉を、また態度、行動となって現れてくるわけです。それは家庭でも、学校でも、職場でも、もちろん、教会でもお構いなしに、この肉は出てくるのです。肉剥き出しで、肉とがぶつかり合うことは珍しいことではありません。悲しいことに、クリスチャンである私たちも、この肉の力、この我というものから解放され、全くそれに悩まされることがないかといえば、いいえ、そうではないことを私たちは知っています。でも、牧師をやるぐらいですから、そうした低次元の肉の誘惑なんかに、いつも勝利しているんでしょうと言われると、急に頭が下がってくるんです。そうはいかないのです。ある大きな集会で、有名な外国から来た先生方がずらっと並んで、次々とこう講演会がなされている、そういう集会で、ある先生がこう言ったそうです。有名な先生方が次々と説教をしますけれども、一番もしかするといいのは、その先生方の奥様に講談に上がってもらって、この先生方が家庭ではどうであるかを語っていただいたのは方が一番恵まれるかもしれませんとですね言ったって言うんですけど、私が説教した後で毎回決まったように家内が講談に上がってきまして、 今主人はあんなこと言いましたが、家に帰ると実はこうですなんてですね、もしもやるようになったら、もうとても私は説教ができなくなります。私たちがどのように、この肉の性質、我に振り回されているのか、私自身がどんな風であるか、ほんの少しだけご紹介しましょうか。私が、あ、今、肉の性質に支配されているなぁとですね、一番わかるのは、イライラしているときです。このイライラというですね、この状態っていうのは、決して神様から来た状態ではありえません。このイライラっていうのは、古い私の性質、肉から来ています。疲れたり、精神的にゆとりがなくなってくると、なんだか自分だけが一人で頑張ってるような気分になって、なんだか心の中にイライラが始まるわけです。そうするとこのイライラが始まってくると、他人の欠点、あらばかりがこう見えてくるのです。そして見るもの聞くものすべてが、なんだか尺の種になってくる。このイライラになっているときにはですね、この怒りたい状態なわけです。きっかけを見つけて怒りたいのです。そんなときに、運悪く家内なんかがそこにポッと入ってきて、ちょっとしたヘマをやってしまいますと、家内が被害者になってしまうわけです。非常に身近な私にとっては、あ、肉だな、とわかる印です。もう一つ私が、あ、今肉の支配に影響を受けてるなと思うのは高ぶりです。自分の何かを他人に認められたり褒められたりすると、心底快感を覚えるわけです。そして心の中でシャルウィーダンスっていうような感じで、こう、小躍りしている自分に気づくのです。ところが逆に、誰か他の人が褒められたりしていると、一緒に喜ぶっていうよりも、なんだか変なことですけども、自分がけなされているような思いになってくる。なんだか寂しい思いをする。まあこれ以上言っていますとキリがありませんので、言えば言うほどみんなの前で一枚一枚服を脱いでるような裸になってしまうような状態ですので、ここまでにしますけれども、しかし、この肉っていうのは、皆さん一人一人にとっても、それぞれ違った形で出てくるでしょうけども、姿、表情は違っても現実に様々にうごめき、働いているのです。今、聖書学校では、井戸垣明先生の、聖霊に導かれて生きようっていうですね、本を一緒に皆さんに買っていただいて、読み合わせをしながら学んでいます。特にその中で、井戸垣先生が強調されていたのは、日本人にとって非常に厄介な問題、この甘え。クリスチャンなんだから、当然あの人は私にこうしてくれるはずだ、とか。自分をいい子いい子してくれる人をですね、一生懸命こう探したり、それを求める。この日本人が共通して持っているこの甘えというものが一体何なのか、実はそれが一つの肉の姿なのだということを描いて、私たちは非常に考えさせられました。ではですね、この肉、この我というものをどうすればいいのでしょうか。この対処の方法を三つ考えていました。第一番目の対処法は、開き直りという方法です。これが私なんだ。これが私の正直な性質姿なんだ。親譲り、父親譲りの、これが私なんだから、私は自分に正直に生きていこう。と、もう開き直って肉丸出しで通そうとする生き方です。確かに、そんな生き方は、自分に正直な生き方と言えるかもしれませんが、しかしそれは正直というよりもわがままな生き方と言われます。確かに、向かってくれば、バーッと爆発させる方が中に こもって持っているよりもスカッとしますし、誰かから何か一言言われると10倍ぐらいにして返してやると、もう気持ちいいんです、快感なんです。しかし私たちはそのような生き方をすることは実は幼い印なのです。今読んでいただいたローマ書の8章12節、ご一緒に12節だけ読んでみましょう。はい。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。はい。肉に従って、この我に従って正直に生きる責任を肉に対して負ってはいません。この責任と訳されている言葉は、同じローマ書の1章の14節でも使われている同じ言葉です。ローマ書の1章の14節では、私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある人にも知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。この負債という言葉とこの責任という言葉が同じ言葉です。すなわちパウロはこのローマ書の8章12節で、私たちは肉に対して負債、負い目を持っていない、ある先生はこれをこの義理と訳しました。この方がもっとピタッとくるかもしれません。私たちは肉に対しては何の義理もないというのです。私たちはずっとこの肉の思い、肉の欲望のままに、その性質のままに生きてきました。そして肉の性質が私たちを支配して、まさに私の仲間であるように、ボスであるかのように私を支配して生きてきたのです。しかし、イエス・キリストを信じるということはどういうことかというと、イエス・キリストを知り、イエス・キリストを信じたとき、私たちはこの肉を実はイエス・キリストと共に十字架につけたのです。そして、今日山田兄弟がバプテスマを受けますけれども、あのバプテスマ洗礼式っていうのは、その十字架で死んだ古い私を葬るということです。そして、水の中に体を全部沈めて、そこから体が出てくるとき、古いものはもうすでに死んで、今日ちょうど彼がね、誰でもキリストに会うならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。紹介されたように。もう古いものは死んで、自ら出てくるとき、キリストが蘇られたように私たちは新しい命に蘇って、新しい命に生きるのだ。すると、もはやあの古い肉が自己中心的な古い私は、もはや私とは何の関係もないものだ。もうこれからはあの古い性質には何の負債も何の義理立てもする必要がなくなった。そういう生き方を実はクリスチャンは信じ、従っていく中でもうしているわけです。そしてこれからは、私のために十字架で死んで、蘇ってくださったイエス様、命を捨ててまで私を愛して、命を捨ててくださったイエス様に対してだけ、この愛の負債を負う。パウロが一章の14節で言っていることは、そのことです。パウロは、神様に対して、イエス様に対して負債を感じているのです。負い目を感じているのです。義理を感じているのです。もはや私は肉に対して何の義理もない。これからはキリストに対して義理がある。こういう生き方に変えられているのです。しばしば、古い私たちの性質は私たちに仲間のように、自分の身内であるかのように呼びかけて、以前のようにしようよ。以前のように考えようよ。と誘ってくるのですが、私たちは信仰によって、もうお前には何の義理もないというものに変えられているのです。十二節はそのことをパウロは言うのです。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。ですから、自分の古い性質に忠実に正直に生きるという生き方は、もはやクリスチャンとは無縁なのだというのです。では第二番目の生き方はどういう生き方でしょう。この肉に対する対処の方法、禁欲主義という生き方がそこに見えてきます。ではこれからは 次々と頭をもたげてくるこの肉の性質をモグラ叩きのように毎日こう叩き叩きしながら生きていくのか。13節を見ています。ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。13節。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。ここに、体の行いを殺すなら、あなた方は生きる。こうありますので、様々な体の欲望、心の思い、肉の性質を殺そう、殺そう、殺そうとですね、いわゆる禁欲的な生活をすればいいのでしょうか。昔からキリスト教の歴史の中に、そうした禁欲的な生活を目指す、実行する人たちがいつもいました。その人たちは、食物を絶ったり、睡眠を絶ったり、独身生活こそ清い生活だと言って独身を通したり、ある人は高い柱の上に登って柱の上で何年も何年も生活したり、ホラー穴に閉じこもってホラー穴の中で生活したり、野宿をしながら賛美歌を歌いながら放浪生活をする人いろいろいました。すなわち、この世に住んで普通の生活をしていればこの世の汚れに毒される。だから、キリスト生活のそういった普通の生活は妨げになるので、普通とは違った普通の生活から離れた禁欲的な生活をしよう。実はそういう傾向が修道院というものを作っていくわけです。では、そうした禁欲生活をする人々は、清い生活、肉を殺して霊的な神様に喜ばれる生活ができたかできるかというと、不可能なのです。聖書は決して私たちにそのような禁欲生活を命じてはいません。そこに書き出しました、コロサイ人への手紙の2章20節から23節まで読んでいます。もしあなた方がキリストを共に死んでこの世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのようにすがるな、味わうな、触るなというような定めに縛られるのですか？そのようなものはすべて用いれば滅びるものについてであって、人間の戒めと教えとによるものです。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままな欲望に対しては何の効き目もないのです。一見そういう生活をする人は、ああ素晴らしいな、ああすごいな、霊的だな、信仰深いな、私たちと違うな、でも、それらは肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もない。効き目もないという言葉はすごい言葉ですけど、ですね。文語訳では、この幼稚な教えという一行目の言葉は、この世の小学から離れしならば、小学校の小学という言葉を書いています。幼稚園か小学、小学校程度の、本当にですね、まだ低い教えだよ。そんな教えに私たちは従う必要はないよっていうのです。皆さんどうでしょう？もし私が禁欲生活をしまして、この先週の一週間、今日の礼拝のために一週間断食をしました。ああですね、食べるのが大好きな私が今日の礼拝が祝されるように山田兄弟の新しい出発のために断食して彼のために祈ったんです。まあ話してですよ皆さんですね。もう日曜日の朝になるとですね、もうフラフラで、もう顔色も悪くてですね、もうフラフラ。それだけじゃない、一週間私はもう眠らなかったのです。彼のために眠らないでですね、もう目も腫れぼったーくなってですね、フラフラで。皆さん、私は彼のために一週間断食をし、眠らないで、自分を鞭叩きながら一生懸命一週間祈ってきました。皆さん、それを見ると、さすが牧師。わあ、すごいなあ、信仰深いなあ、そう思います？外側が思うかもしれません。 皆さん、心の中見えてないでしょ？一週間断食をしたために、もう私の前にチラチラチラチラ、焼肉、餃子、カツオのたたき、もうチラチラチラチラしてるとします。もう一週間、家内の姿見てませんでしたので、心の中ではですね、もう女性のことばっかりこう考えて。どうです？そうなんです。どんなに体を打ち叩いて、苦行をしても、欲しいままなる欲望、私たち自分の苦行、難行、禁欲生活で抑えることはできない。テモテ第一の手紙の4章の1節から5節もそうです。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは両親が麻痺しており、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと、神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りとによって清められるからです。そうなのです。食物を断つことを命じたり、結婚することを禁じたりするのは、これは偽りだというのです。旧約聖書の中に様々な食事の規定なんかありました。これは本当に私たちに霊的なことを教える決まりだったわけです。しかし形だけ守りながら霊的なことを全然考えないなら、これは偽善です。聖書は決してそのようなことを私たちに命じているわけではないのです。じゃあクリスチャンっていうのは、キリスト教っていうのは禁欲主義でないんだったら、何でもいい、何でも自由勝手にやる放縦主義かっていうと、同じそれを書いたパウロがこう言っています。第一コリント9章27節。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者になるようなことのないためです。禁欲主義は何の効き目もない、偽り者の偽善の教えだと言ったパウロが、なんと自分自身では自分に鞭叩くようにして自分を叱咤激励しています。一体どういうことなんでしょう？そこに第三の肉に対する対し方が出てきます。それは13節、もう一度見てみましょう。後半、しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。もし御霊によって、もし私たちが自分の力や努力や修行、難行、苦行によって肉を殺そうとすれば敗北しかありません。しかし私たちは、これまでずっと学んできましたように、イエス・キリストを信じたその瞬間に、私たちのうちに住んでくださっている神の霊、聖霊なる神様、この御霊の力によって肉の思いや性質に対するとき、勝利できるというのです。私は肉の力に対しては無力です。しかし、うちに住んでおられる御霊の力はまさに全知全能の神ご自身ですから、力ある働きをされるのです。このうちに住んでいてくださる御で、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのですとありますけど、体の行いを殺すのは誰でしょう？体の行いを殺すのは誰ですか？日本語の聖書では、主語が省略されているのです。すなわち、何が省略されているかというと、しかし、あなた方が、もし御霊によって体の行いを殺すならというあなた方という主語が、まあ日本語では主語がしばしば省略されても通じるので省略するわけですけれども、ここではあなた方がという主語が省略されていることを非常に気をつけねばなりません。すなわち、あくまでも この肉、体を殺すのは私です。あなたです。しかし、それを自分の力によってではなくて、御霊によってということです。これを書いたパウロ自身が、決して、私は何にもする必要ないんだ。私は何もしなくてもいい。うちに住んでいてくださる御霊が戦って、御霊が勝ってくださるんだから、私は何もしなくてもいいと、安楽椅子に座って見ていればいいようなものではないのです。パウロは、誰よりも努力の人でした。パウロは誰よりもよく働く人でした。パウロは、まさに奮闘努力の人でした。しかしそれを、決して自分の力ではなくして、主の力、イエス様の力、御霊の力によって成していたことを強調するのです。そこに書き出しました、第一コリントの15章の10節。ところが、神の恵みによって私は今の私になりました。そして私に対するこの神の恵みは無駄にはならず、私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく私にある神の恵みです。パウロは何も堂々と私は誰よりも多く働いてきたと言えたのです。しかし、それをさせてくれたのは神の恵みだっていうのです。同じくコロサイ1章29節ってパウロはこう言います。このために私もまた自分のうちに力強く働くキリストの力によって労苦しながら奮闘しています。クリスチャンも労苦し奮闘するのです。努力するクリスチャン、それはあり得るあるべき姿です。しかしそれを自分のうちに力強く働くキリストの力によってなのです。昨日のことでした。朝教会に来てみましたら、教会の玄関付近がただならぬ雰囲気だったのです。異様な雰囲気が教会の玄関を覆っていました。なんと、玄関の出たところの手すりがあるでしょ？手すりのところに2羽のカラスが止まっていまして、1羽のカラスの口にツバメのヒナが加えられていました。やられたと思いまして、もう飛びかかるようにしてカラスを追い立てました。毎日毎日楽しんでいたあのツバメの帰ったヒナ。全滅かなと思ってしばらく見てました。いつも首を出していたのに、全く首を出さない、見えない、もう何にもいないかのようです。しばらくそこに座ってじーっと見てましたら、親鳥はですね、このカラスの周りをですね、もう飛びかけながら、気が狂ったように鳴きながら攻撃を加えているんです。子供たちを守ろうと思って、しかしカラスにツバメはかなりっこないわけです。まあしばらくしているうちに親鳥が帰ってくると、何羽かのですね、ひな鳥の顔が見えました。あ、生きてる！もう三羽のひなが生き残りました。でも怯え切ったひなたちは本当に元気がなくってですね、またカラスの攻撃があるかもしれません。家内にすぐに電話をしまして、この悲劇を知らせましたら、電話の向こうで家内がこう言ってくれました。傘立ての横に玄関を掃除するブラシがあるでしょ。あれで追っ払ってとですね、そこですぐにそれを玄関の中に入れまして、その横に座り込みまして、じーっとですね、カラスを待ちました。まあ、昨日はですね、土曜日でもありましたけれども、もうひたすら、もう、カラスとの戦いでございまして、今朝も実は、この礼拝の途中で、カラスの鳴き声がへたたましくしていました。気がつきました。すぐに、牧野真美ちゃんに伝言しまして、家内に伝言を伝えてもらいました。またカラスが近くに来てるから、今度はお前が今、見張ってよれ、とですね、先ほど伝言をしたばかりなんですが、2階の牧師室のすぐ外にですね、この電線がこう走ってまして、そこに親鳥がいつも止まるんです。そして私はいつもその親鳥とおしゃべりしてるんです。親鳥とお話ができるんです、私。そこでですね、私は親鳥にこう言いました。大変だったね。でももう大丈夫だよ、私が来たからには。私が守ってあげるから。 そう言うとですね、親鳥たちが3度、うん、うん、うん、とですね、うなずいたように見えました。しばしばですね、このけたたましい声で親鳥が鳴くとですね、知らせているわけです。カラスが来た。さっと下に行くとですね、カラスがいるんです。さっと下に行って周り見ます。見渡す。睨みつけてるわけです。ですね。昨日はですからもう本当に一日中そんな一日でございまして。巣立ちまで大変だなと思ってるんですけど、今週からの奉仕分担にカラスの番っていうのをですね、1時間ごとにしたいぐらいなんですけども。ね、しかし自然界のですね、生存競争の厳しさを見せつけられました。私たちの内なる戦いにおいても、本当に横暴なカラスが、伝えではなく、本当に四六時中一緒にいて、力あるお方が見張っていてくださるのです。そしてことあるごとに、この御霊の力に頼りつつ、肉の攻撃を抑えることができる。肉の攻撃、それは、週に一回とか、月に二、三回といったものではありません。もう、日々、時々、刻々、四六時中、この肉は私たちのうちで、私たちに影響を与えようとするわけです。だからこそ、イエス様は、ご自分に従って来ようとする者に語られました。ルカによる福音書の9章23節。イエスは、皆の者に言われた。誰でも、私について来たいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。日々十字架を追い。そうなのです。私たちは日々自らを十字架につけて歩まねばならない。しかしそれを自分ではできない。日々ですから本当に御霊に頼りつつ、ことあるごとに御霊によって体の行いを殺しつつ歩むことです。もし私たちが肉に従い、肉の思いのままに生きてしまうとき、それこそ、あなたの私のうちに住んでおられる御霊を悲しませることになります。エペス書の4章30節、神の聖霊を悲しませてはいけません。どんな生き方が聖霊を悲しませるのか、このエペス書4の30の前後にですね、聖霊を悲しませる私たちの生き方が挙げられています。偽り。いつまでも憤ったままでいること。憤っても日没までだと聖書は言うんです。日が暮れても偽っていてはならないって言うんです。悪魔に機会を与える不安定な状態になってしまうからというのです。盗んではいけない。悪い、不必要な人の徳を高めない言葉を語ってはいけない。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしり、悪意、許さない心。しかし、もし私たちが、うちにおられる御霊の支配に自らを明け渡し、肉の働きを御霊によって殺すとき、そこに麗しい聖霊御霊の実を私たちのうちに結ばせてくださるわけです。一番下の言葉、聖書箇所を書き落としましたけれども、ガラテヤ5章22、23節の御霊の実、一緒に読んでみましょう。はい。しかし、御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さん、こんな身にいつも満たされていきたいと私たちは思わないでしょうか。ある女の子の話を忘れることはできません。ある人がこのクリスチャンの女の子に聞いたそうです。もしあなたの部屋のドアを悪魔がノックしたらどうしますか？女の子はすぐに答えて、はい、イエス様に出ていただきます。ああ、最高の答えですね。私たちは四六時中肉があなたの心の扉を叩いてあなたを支配しようとするでしょう。どうぞその度ごとにイエス様の名を呼んで、本当にイエス様によって御霊の力に頼りつつ歩んでいきたいのです。今、私の肉が私に苛立ちを起こそうとしています。どうぞ今、あなたの平安で私の心を支配してください。今自分の中に自分を憐れみ、自分を落ち込ませようとする肉の誘惑を感じています。どうぞ今、あなたの喜びで私を支配してください。 今、他人のあらばかりが見え、批判、非難する思いが込み上げています。どうぞ今、あなたの愛、親切、善意、寛容、そんな思いで私を満たしてください。今、不安な恐れが心に満ちています。どうぞ今、あなたの平安で心を満たし、何者にも動じない平静で私を支えてください。ぜひ、この女の子のように、ことあるごとに、イエス様を呼んで、御霊に頼りつつ、勝利する日々を、本当に体験させていただきたいのです。ぜひ、聞くだけに終わらないで、本当にあなたのうちにも、イエス様が、キリストの御霊が住んでおられます。働いてくださっているのです。そのことを日々の経験の中で味わっていただきたいのです。しばしば失敗するでしょう。後で、本当にやってしまった後で、思い出して、ああ、またやっちゃったと失敗をしばらく、しばしばするでしょう。しかし、ぜひとも失敗にめげないで、イエス様の皆を呼び、それが本当に日々の日常生活の習慣になるまで訓練されていきたいものです。お祈りします。ご愛の天のお父様、この朝も、あなたの御言葉によって私たちに、いかにして、この肉の力に、肉の性質に打ち勝つことができるかを見ることができ、ありがとうございます。私たちは、肉に従って生きる責任を肉に対して負っていないと、この言葉の、その素晴らしさ、重みに心から感謝をいたします。しばしば私たちは、もうこの肉の性質をどうすることもできないのだと諦めてしまいがちですけれども、うちに住んでおられる、御霊の力はそれに打ち勝つことのできる唯一の力であることを感謝をいたします。どうぞ、御霊に頼りつつ、それを殺していくことができるように、我慢するのでなく、一生懸命耐えるのでなくして、本当にあなたにいつでも逃げていくことができ、いつでもあなたの名を呼んで、あなたの力によって勝つことができますように導いてください。私たち一人一人が、日々の生活の中で、いろんな問題、貧しさや、また人間関係の問題や、また様々な悩み、重りを持っていますけれども、しかし一番の厄介者は、私の肉であることを今日、はっきりと認めることができ、この肉に私は勝てないと、はっきりと認めながら、あなたを呼ぶことができ、あなたによる勝利をどうぞ経験できるように、またあなたを知らない方は、イエス・キリストの素晴らしい愛に、心開かれ、イエス様は私を助けてくださいと、あなたを呼ぶことができますように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い、祈り合いましょう。